いては熊本ボルターズの選手やスタッフの素顔に迫るボルターズフェイスのコーナーです。
はい、今夜のゲストは高濱拓也選手でございます。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、も
う高濱選手ね、熊本出身ということで、はい、本当にあの熊本のボルターズファン、うん、やっぱしっかりねまた3年目も応援してくれてる、ね、はい、ところかと思いますけれどもね。さあ、じゃ あの早速ですが、高濱拓也選手に聞く5つの質問参りましょう。
第1問、熊本ボルターズの試合で一番思い出に残っている試合は？
やっぱり1年目の1勝目の試合ですね、うん、はいはい、本当、まあ、プロになって初めての勝利、まあ、あとこれだけ勝つのって難しいんだなっていう、本当長かった1勝だったんで、やっぱり一番思い出には残ってます。
第2問、プロバスケットボール選手になって良かったと思う瞬間は？
やっぱりいろんな方に応援してもらえるっていうところがやっぱり一番良かったなと思
うんです、うんうんうん、な
るほど。第3問、試合の前後で必ずすることは？
やっぱりシューティングは絶対にします。
お
で、もしその土曜日とかに試合に出る機会が少なかったり出なかったりする場合は、その試合後にもうかなり練習を激しめにやって息を上げて試合に出た後のような心拍数まで上げるっていうのは心がけてます。
ほうほう。
第4問、最近やった嬉しいことは何？
なくしてたブレスレットが見つかったということですね。
およかった、おめでとうございます、はい、
最後はこれ、自分の体の中でここが好き。
肩の筋肉ですね、三角筋っていうんですかね。
はいはいはいはい、肩ですね。はい、わかりました。さあ、じゃあ一つ一つちょっと振り返っていきますが、熊本ボルターズの試合で一番思い出に残っている試合、1年目の1勝目、まあ、高濱選手にとってはプロ初の勝利ということで、はい、やっぱり最初の勝利っていうのはなかなか、
ね、そうですね、
遠かったですよね。
しかもかなり遠かったんで、でもその分ですよね、その分本当に嬉しかったし、やっぱファンの方 もうかなり喜んでくれたのもあって、はい、
またあのどうですかね、3年目になってまたちょっとこう勝ちに対する気持ちっていうのはまたどんどん変わっていくもんですかね。
いや、でもやっぱり1勝目は本当に嬉しいですね。
あ、
はい、
今シーズンも、
はい、今シーズンも、
ね、
はい、
またホーム戦の勝利もね、嬉しかったですよね。
そうですね、はい、もちろんホームでの勝利はもう毎回こうファンの方と一緒に喜べるんで、そういう意味では本当にいいあれなんですけど、
また見たいですよ、はい。そしてプロバスケットボール選手になってよかったと思う瞬間、やっぱりいろんな人に応援してもらえると
、はい、やっぱりその、まあ、勝っても負けても、まあ、やっぱり応援してくれてるファンの方がいるから頑張れる部分っていうのはやっぱりあるんで、どの選手も、
うん、
そういった意味では応援してくれるから頑張れるっていうのは本当にいいなっていうのはありますね。
特にまた地元でもいらっしゃるから、いろんな、ね、世代の時の知り合いとかからの応援もありますよね。
先輩後輩同世代、いろんな人たちからやっぱ応援されてて、やっぱ先輩からはこう喝が入ったりとかもありますけど、たまに、
あ、そうですか、は
い、逆にたくさん応援が来てるとプレッシャー緊張したりとかっていうのはないですか？
そうですね、やっぱりその、何かしらやろうとしてしまってちょっと動きが固くなっちゃう、緊張しちゃうっていうのは確かにありますね、
まあ、なんか高濱選手応援団とかエリア作ったら面白そうですよ ね結構集まってくれそうな気がしますが、はい、試合の前後で必ずすることっていうのは、はい、シューティング、これはやっぱりその練習というか、はい、そういうことですかね。
そうですね、で、まあ、試合後、まあ、土曜日なんですけど、まあ、その後はあまりそのプレータイムがなかった時とかは、うん、そのまあ、試合に出てる人たちと同じようなその心配のところまで上げて、次の日に臨む準備をするっていうのは、その、まあ、2年目1年目からずっとやってることで、これはずっと続けてることです。
私たちは試合後に記者会見があって、結構まあ記者会見時間がかかって、もう終わった頃にはファンの方も全然もういらっしゃらないんですけど、
はい、
その中にも高濱選手が黙々とこう残ってシューティングされている姿っていうのはね、何度も見ます。
まあ、だからなかなかこうファンの皆さんに見せない部分っていうのもね、当然あったりもするんでしょうけど、まあ別に見せないと思って見せないわけじゃないと思うんですけどもね、ねえ、やっぱりしっかりね、あのみんな一緒の気持ちでねいらっしゃるということもあるんでしょうけれどもね。さあ、そして最近あった嬉しいこと、なくしてたブレスレットが見つかりました。
はい、
良かったですねこれね。
いやだいぶ探したんですよこれも。
大事なものだった
んですか。はい、で結構気に入ってたのもあって、で結構探してなくて、ないなと思っていつも使うバッグの、ポケットにこうあったって。
わかる。
そこ見てなかったんですか。
いや一応見たはずなんですけどね。
わかる。見たはずだけど。でも見たけどなんかなんでしょうね。
そうなんです。
何かが起こるんですよね。
いろいろなくしちゃうタイプですか。
いやあんまりないんですよね。でたまにあるからそれでかなり焦るっていう、でもそれをこう焦った風に見せないようにしてる自分、でも多分旗から見たらバレてるんでしょうね。
バレそうですよね。
なんかごちゃごちゃごちゃごちゃやってるぞと、なんかねロッカールームでなんか探してるっていうので、多分バレてますよ。
嘘つけなさそうなタイプですもん ね,
そ, もん ね, ね、はい、そして自分の体の中でここが好きっていうのは、肩の筋肉、
そうですね結構、よく褒めてもらえるところではあって、
ちょっと須藤さん、ちょっと
失礼します、
高齢、高齢でございます。ちょっとどのぐらいの硬さん。
ほー硬いし。い
や確かに張りがまずねすごいもんね。
肩幅がねありますし、
いいですよね。なんかほらスーツとか着ると肩の筋肉なかなか、
そうですね、
ちょっと厄介だったりしません。
いやでも
男性として
ちょうどいいんですよね。
あそうですか。
ぴったりみたいな感じ。
おいいですね。でもね、なんかそこがやっぱりこう三角形というか逆三角形をこう作る大事なねポイントだったりしますから、まあ女性にとってもねそこがたまんないという人いるんじゃないでしょうかね。あちょっとこれ言ってみますか、
毎日ボルターズさんからです。高浜選手に質問です、女性のどんなファッションが好きですかという
これ女性ファンは特に聞きたいんじゃないかと思いましたね。
なるほど、
はい、
例えば、
例えばですか。まあ結構ラフめな格好は好きですね。
ラフめ、
はい、まあなんか、まあその場に応じた格好で全然いいんですけど、そのまあスニーカーをこう履いて、もう普通にジーンズと、まあ夏だったら T シャツだけとか、結構もう本当ラフな感じで僕は。
お嬢さん系のスカートで、
どちらかというとそういうひらひら系はあんまりですね。
ミニスカート私は好きですけれども。
いやなんかちょっと不純ですね。
ミニスカートですね。
いやいや男性はやっぱり目がいっちゃうよ。どうしてもね。
確かに目がいかないって言ったら嘘になりますけど。
正直
ですよね。まあ良かったです。で、
一緒にこう、一緒に歩いたりとかするときにミニスカートはちょっと履いてほしくはないかな。
あの自分だけの。
例えばその彼女さんだったりとかね、奥様だったりするとやっぱりちょっとそれは、
そうです ね,
ね、はい、これも男心の一つかもしれませんが、意外と複雑なんですよ男の人はね。そうですか、分かりました。はい、ということで、ラフな格好でぜひね、皆さんホーム戦は見に来ていただきたいと思います。はい、高橋さんありがとうございます。 Let's go Volters